みなさんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今回のキャッチアップはみんな大好き境界線協会です。
はい。
ちなみに英語だとアソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC ということで、うん、
はい、
ABC これ浸透してんですかね。
どうしてないんだ。海外の人もいるからね。
そうね、はい、ABC やっていきます
スキャンダルキャッチアップ、
サポーテッドバイ明治アポロ。
それでは参りましょう。キャッチアップ、境界線協会、第5回例会を開かせていただきます。
はい、
あるようでない、ないようである、それが物事の境界線。人によって、地域によって、その線引きは様々。そんな境界線について真剣に考えていこうと、それが境界線協会です。アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC ということで、私たちメンバー4人は協会理事、リスナーの皆さんは自動的に会員、メールが紹介された会員は特別会員となります。
うん、
そして、まあ、今回からですね、そんなメールが紹介された特別会員の方にはステッカーをプレゼントいたします。
うん、
はい、
今回の議題は2つ。
うん、
1、会員から提起された新しい境界線テーマ、
はい、
2、教会から提起する新しい境界線テーマ、
うん、
となってます。
はい、
なんで早速1からいきましょうか。うん、会員様から提起された新しい境界線テーマです。
はい、
後世さんからです。スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいています。恋愛相談です。
うん、
今気になってる子がいます。大学の授業が一緒で、ただ直接会って話したのは1回ほど、そこから緊急事態宣言になり、うん、今 LINE で連絡を取ったり電話をしたりなどしています。うん、たまたまその子の Twitter のアカウントを見つけてしまい、うん、そこに自分のことが書かれていたのですが、電話は楽しいけど毎週毎週めんどくさいとか書いて
た。
直接会ってないし、 LINE だけで距離を詰めようとしたのがいけなかったのかなと反省しています。ちなみに通話をしたのは2回で、週1回のペース。宣言解除後に服を一緒に見に行こうと言っていますが、それも行けるか不安になってきました。これからその子にどのように接していけばいいのでしょうか。またしつこさと積極的な境界線はどこでしょうか、教えてくださいということです。
難しいな。
週一めんどくさいって書かれとったか。
ショックやな。
つまんなかったのかな。
いや、まあまあ、ね、それもさ、書き込みを見つけなかったたら、うん、気づかない態度で対応してくれたってことやん。
うんうん、
その気の使われ方ってめっちゃ傷つかん。
それを知ってしまったらね。
うん、うん、楽しそうにしてたのにそんなこと思ってたんやみたいなさ。何話したん。
でも服見に行こうって言ってたんじゃ
ないの。いう話
っていう字のをめちゃめちゃ長くしてしまったんか、うん、そのすごい楽しい会話がある中でその約束をできるまでどこまで持っていけたのかにもよるよね。なんかずっとその話したらさ、なんか引き出しないなみたいな、なるかもしれんよ。
まあ、ラリーを続けるためだけに、うん、ね、っていう可能性もある
から
ね。
伸び伸びのなんか時間の使い方やったら、めんどっちいなって思われるかもしれんけど、
毎週毎週めんどくさいって言われてるけど、2回しか電話してない。
同じ内容を話したとかじゃないの。
そう、だから内容やと思う。うん、
そうやと思う。
絶対。
多分構成が悪いと思う。多分ね。
これは別にさ、うん、全 SNS で言えるけど、
はいはい、
そうやってその当事者が見る可能性があるということを分かってつぶやかないとダメよっていう。うん、
そうやね。
そうね、
うん。
でもお洋服一緒に見に行こうって。なってること自体はポジティブやんね。
そうだね。
うん、
いけるか不安って書いてるけど、
なんかそうやって 言い寄ってきてくれる男性がいる私っていう意味でのツイートかもしれんけど、
マウント、
うんうん、いやそれにちょっとだけ気持ちよくなってる、
うん、も可能性もある、
うん
うん、しつこさと積極的の境界線、まあ、つまらんかつまらんくらいかか
しつこさは多分矢印がもう一方的っていうか、
うんうんう
ん、積極的ってちゃんと受けてもくれてるし、うん、届いてるということなんやと思う、
うんうん、トーク力しつこいってでもさ相手が判断することじゃない、うん、なんか
そう
かもね、そうやな、
うんうん、
だから自分は気づかんってことか、
そうそうそうそう、
自分的には積極的に
言ってるつもりでも、うん、相手はしつこいと思ってるかもしれない、
切な
難しいね、
うん、
もう3週目は電話やめよう1回これ 2週しとるやん、
うんうんうん、
だからもう3週目はやめて、
うん、そろそろだからその駆け引きモードに入った方がいいのではないか、
お洋服買いに行くときにすっごい楽しませられたら、
うん、
未来は明るいよね、
そうだね、直接会った時に、ね
うん、楽しませられたらっていうか、うん、2人で一緒に楽しく過ごせたら、
うん
う
んうん、女の子がここ見に行きたいって言ったところにちゃんと行ってあげて、
うん、
そこで言い方が合ってるか分かんないけど振り回されたとしてもちょっとこう寄り添ってこっち側が寄り添ってあげる感じにしたらポイントは上がるんじゃない、
うん、
とは思う、
相手がどんな女の子か分かんないからさ、うん、難しいけど、うんね、あの後世があの気を使いすぎて、
うんうん、
あの積極的に言ってるつもりがこう気使われすぎて楽しくないなってなってる場合もあるよね、
うん、
だから意外とガツガツ言いたいこと言って、うん、引っ張って自分もちゃんと楽しむっていうのも大事なのかもしれない、
うん、
相手がどう思ってるかなばっかり気にしてるとなんか楽しまれへんやん女の子も、
そうだ、
うん、お洋服を一緒に見に行くっていう目的があるけど、
うんうん、
でもその過程が大事やん、お洋服見に行くまでの会話とか、なんかお洋服選んでる時の雰囲気とかさ、うんうん、お洋服一緒に見に行くまでになんか共通の話題とか作ってたら楽しいかもね、
うん、
なんかネットフリックスの同じドラマ見てみるとか、うんうんうんうん、あの時のあそこああやったねみたいな同じのが一緒に楽しめてたら会話って結構続くやん、
ね、確かにね、
でもそのツイッターがマウントでも何でもなく普通に本当にうわ週一で電話してんの、うん、なんかなって思ってる感じのツイートだったとしたら、
うん、
どうしようね、
そうやったらさ普通はこのデートに行ったらあかんよね、
うん、
女の子も、
うん、だからそうじゃないんじゃない、
う
ん、
やっぱり
もう、
うん
うん、あもう行ったんだっけお洋服行く予定をしてるんじゃない、
うん、宣言解除後に服を一緒に見に行こうって言ってるみたいやから、はい
は
い
は
い、
まだ1ヶ月
そうね
ぐらいあります
よ、ね、じゃあ4回電話する可能性もあるってことか、
うん、これから週1で、
うん、
いやだからあれなんじゃないのかな、普通に多分なんかその何お洋服買いに行こうねって見に行こうねっていう約束をやっぱ不安じゃんそのさ、うん、実行もできてないし、あ直接も会えてないし、
うんうんうん、
だから単純に後世があれなんじゃないの、やっぱ強く言っちゃったんじゃないの2回、
あ
絶対行こうねって、
そうそうそうそう、分からんけど、ね、
詳細が分からへんから分からんけど、
う
ん、
電話やめようでも、
そうだね、電話は1回だから、うん、
LINE にするってことか、LINE だけ、
うん、LINE だけ、
うん、
ねえ、やっぱそこはちょっと引かないと、
うん、
押したら引かないと、
そうね、めんどくさいって言われない程度の距離感が必要な
のね、うんうん、意外と電話する時間ってさ、うん、自分の時間に使いたかったりもするときあるじゃん、
あるね、
うんう
ん、まあ、ツイッターなんか見るな
これたまたま見つけたって書いてるけど絶対見つか
ない、探して探してる
よ、たまたま見つからん、
行かないと見つかんないもんね、
ツイッター見るな、
そうだよね、
なんかこうせんポジティブに行こう、
そうね、
う
ん、
そうやね、
そういうのって伝わるから、
ね、
うん、はい次行きます、
はい、
ポモドーロさん、ありがとうございます。
ありがとう。
キャンダルの皆さん、こんばんは。
まあ、
先日 YouTube にて配信されたハーダイアリーの中でマミさんが言われていたアイボリーはカタカナ表記でいきたいという一言から、歌詞やタイトルのひらがな、カタカナ、英語、漢字の使い分けの境界線というテーマを境界線協会へ提起させていただきます。うん、ファン歴がまだ1年と浅く、スキャンダルのことをもっと深く知りたいので教えていただけると幸いです。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
なるほど。
うん、
曲タイトルの、
うん、
境界線、
表記のカタカナ、表記のね、漢字、英語。
でもアイボリーに関しては、まあ、あの考えられるものとしてはひらがなかカタカナか英語じゃん。
うん、
でその日本語のひらがなかカタカナかで言ったら、普通にそのアイボリーっていう色があるじゃない。うん、それで日本語にすると普通にカタカナでしょ。うんうん、カタカナで書くじゃんみんな。うん、まあ、だからそれはカタカナ、日本語だったらカタカナだろうなって思ってて、うん、でその英語にしなかった理由は、曲調的にもその自分がその曲を書いた時の気持ちとか、うん、まあ、シチュエーション的にもなんか英語にするとなんていうのかな、気取ってるっていうか、ちょっとこうカッコつけてるような感じなのなって思ったから、なんかカタカナのアイボリーがいいなっていうふうに思って、あとは柔らかさとか、なんかその文字にさ、なんていうんだろう、感触というか色味というか、なんかそういうものってあったりするじゃない。でそれを曲と照らし合わせて考えた時にカタカナの方が合うなと思って、
うんうんうん、
アイボリーはカタカナアイボリーにしました。
うんうん、確かにあれは普段使いしてる、なんか自分の範囲の中の言葉遣いの表記が似合う曲、
うんうん、
そういう気持ちの歌やし、
うん、
だから今言ったみたいに歌詞の中のその表記の仕方もそうやけど、うん、なんかこれはケミカルに行きたいから記号っぽくしよう、うん、あみだくじとか、うん、これは日本語がいいなとかっていうのが、うん、その言葉の温度と柔らかさで決まっていってる気がしてて、うん、これは絶対英語みたいなのが感覚の中にあるんよね、うん、4人のね、うん、
イメージもね全然変わってくるしね。
そうやね、うん、
文章を書く時もその何コラム書く時とかもそうやし、うんうん、LINE とかメールの時も結構気にしてるかも。
わかる、
うんうん、どこをひらがなにするとか漢字にするとかで伝わり方が全然違うなって、うんうん、自分のその話し言葉としても変わってくるような気がするから、意外とねこだわりながら生きてる4人なんじゃないかなって思う、
うん、
ニュアンスがね、
うん、
その喋ってる時と違って文字だと出にくいからってい
うのはある、ね、うん、
あとなんか文字のビジュアルってあるやん、
うん、
あこれで整ったなっていう、うん、自分たちの中での気持ちよさっていうのがあって、うん、そこにはめていってる感じがあるかな、うん、目で見ても、うん、あ完成したなっていうバランスがあるんよな、うん、
あるある。
そうそう、なかなかだからこういうことですっていう風に断言するの難しいけど、
う
ん
ね、
気持ちいい感覚があるっていう、
うん、
ことかな。
まあ、だからその歌詞、曲、
うん、
MV と同じようなことですよね。
う
ん、
そうやね、うん、
そのタイトルの表記の仕方も表現の一つ、
うんうん、そうです。
いいメールです、
うんうん、ありがとうございます。
うん、続いて2、教会から提起する新しい境界線テーマです。
わー、はい、久しぶりに見た、
ね、カードが、ね、ランダムでいきますよ。
見て選ぶか、
見ずに選
ぶか、
うん、カードを、どうしますか。
一回引いてみる。
裏向けて引く。
何か引いてみてください。
じゃあトモ引いて。
黄色、
はい、
ででん、
池と沼と湖
の
む
ず
っの違い。
これ絶対なんかあるやつやね。
あるよね。
あるね。
なんやろうね、
大きさとかっていう
あれ。池と湖は確実に大きさじゃない、
うん、大きさ違うよね。沼はなんやろね、藻が張ってるかどうかかな。
深さ、
深さじゃん。
あ、深さが、うん、底なし沼とか言うやね、うん、
あか
沼のが深いってこと。
あとなんか砂の種類ちゃうくない。
ああ。 だから水量とか、ね、沼ってなんかさ、うん、水があるっていうよりさ、もうドロドロの、
そうやね、
汚いイメージあるよね、沼。
茶色、沈んでる のイメージよね、
うん、そうやね、
入ったら抜けはしない、
ね、危ないイメージある、
沼、ね、
立ち入り禁止のイメージある。、うん、
確かに危険度で言ったらそうかも、うん、
でもこれは3つとも共通してる何かがあるってことだよね。
水、
あ、その水の綺麗さとか、うん、透明度とか、
え、どうなんやろ、あとはあれじゃない、あの塩分があるかないか、
だからないんじゃ
ない、
全部ないよね、
海しかないやろ、
うんうん、
だからそれが共通点じゃないの、塩入ってないっていう、
あ、いや、
う
ん、これの境界線を引くのに何かが、あの、
ね、何やろうね、
共通してるテーマがあるよね絶対、うん、で大きさなのか、うん、その浸水っていうか深さなのか、うん、その土の違いなのか、
うわこれは絶対答えある、
土は違う気するんやけど、
なんかそういう意味でやっぱ沼だけちょっと違くない、
沼は汚い、
そうなのよ、でも3つがあるってことはこれに絶対関連して何かがあるじゃん、
う
ん、
まあね、
そうね、
だから全部に山水ついてるし、
水やから、
そう、
そう、水だからね、うん、
池はなんとなく、うん、そのモネの池とかのイメージあるから、うん、綺麗な印象、
いやでも地元とか想像して、地元想像して、
地元想像して、
ジャブジャブ池とか汚いな、
汚いのもあるよ、
湖も、うん、あの響きは綺麗やけど、う
ん、場所による、
場所によるんよ、あの広い琵琶湖も場所によって景色が違うから、ま
あ、綺麗なとこもあるけどね、
住んでる生き物とか、
あ、それは違うよね絶対に、
それは違うよ、ね、
だって川と海でも違うわけだから、う
んうん、沼にはなんかあの未確認生物が潜る系の、
土壌
とか池の水全部抜いてみたで出てくるやつ、
そうか、池の水全部抜いてみたの、池はあれやもんね、そんな綺麗じゃないところも多い、
う
ん、
もう、
うん、そでチャリでできたりとかする、
そうそうそう、
いや綺麗とか汚いの問題じゃないんや、
だから池のさ、だから下が沼なんじゃないの、
ヘドロってこと、
うん、違うのかな、
だから深さ、それか深さ、うん、大きさ、
池の底が沼ってことはなくない、池と沼はそもそも違くない、
ググりたい、ググりたい、
ねえ正解教えて、
でこれ正解ある、
深さ、
大きさ、深さ、
大きさ、湖が一番広いよね、
広い、
池がその次、
どうなんでしょう、
池、沼、湖の違いは人口かどうかと深さにあります、
まあ、なんか
深さなんか、池は人工的にできたもので、うん、沼、湖は自然にできたもの、
へ
ー、沼と湖の違いは深さ、
うん、
で沼は一番深いところでも5メートル以下で、
うん、
湖は一番深いところが5メートル以上、
うん、
あ、うん、あります、だから湖の方が深いの、
うん、うんうん、そうよな、
うん、で池、陸水学では下記のように分けられます、池は人が作ったもの、ダムや貯水池など、
うんうん
うん、湖は天然にできたもので水草の生えない深いところがあるもの、
うんうん、
沼は天然にできたもので水草が全面に生えているもの、うん、
透明度とかは関係してるんですね、うん、
なるほど、池は人工的なのね、
じゃあ5メートル以下の浸水のすっごい広い池もあるかもしれないってこと、
うん、あるんじゃない、
広さは別に特に関係ない、広さより深さ、
人工かどうかと深さだから広さは関係ないのかも、
なるほどね、うん、
なんか琵琶湖を人が作ってたらあれは池になるってことだよね、
そう、うん、そうそうそう、
あれ人工で作るのやばない、う
ん、え、作ってたとしたら
ね、もしね、
地図上穴開いてるレベル、
うん、ね、
まあ、だから池はやっぱ公園とかにあったりするから、
う
ん
う
ん、
そう
ね、人が作ってるよね、
確かに
言われてみたらそうや、
なるほど、勉強になった、
普通にググった、
うん、ちょっと分からんかった自分たちでは
合ってるかが分からんかったよね、
もうちょっとその精神性のメンタルの問題だったら自分たちで話し合えるけど、う
ん、答えないやつがいいわ、うん、やっぱ
すごい、これはもう解決してまった、
うん、
また裏向いて行くけど、
はい、おにぎりとおむすび、あー、いい、とてもいい、
おにぎりとおむすびね、
わ、なんか違うもんね、
違いそう、
形、うん、
これは方言とかもまた関係あるんかな、
あるんかな、
どうなんや、おむすび コロリンスットントンはさ、
うん、三角、
あでも絵本による三角の絵本もある。
あ、ほ
ん
と、
うん、
あのタワラみたいな
さ、タワラのやつもある。
あるよね、
あの広島のさ、
うん、
武蔵のお弁当はおむすびって、あれを作ってる人をむすび人って、であれは俵型ですよね。
俵です、う
ん、おむすびの方がなんか俵のイメージは強い
ね。
柔らかさとかおむすびのふわふわみたいな、おにぎりのギュッと握ってるとか、
あ
おにぎりって言ってるか、
なんかむすび人は3回ぐらいしか形成製品ってあんまり握らない
のよ ね、う
ん、
ね言うよね、
うん、お米とお米を結んでるのよな、
うん、そうね
不安にならない
そうや優しくね、
優しく回数とかかな、握る
握る、
なんだろう、なんやろ
これ、答えあるのかな、
おにぎり、
いやありそう、
おにぎりってでもなんか海苔ついてるイメージある、
うん、
あ
でも俵もついてるくない、
ついてるのもある、
あなんだろう、なんかでもその回数っていうかその柔らかさみたいなのはなんかありそうだけど、
うん、おむすびの方がなんか水分多いお米のイメージあるよね、
うん、ふわふわな感じのイメージは、
うん、
これ正解あるんですか、
あれこれあるんじゃない、
おむすびの方が可愛いよね、
ニュアンスはね、
おむすび、う
ん、なんか昔ながらの感じがする、なん
か、うん、分かる、
ね、
おむすびってなんかあんま中に何も入ってなさそう、
あーなるほど、
ね、塩、
確かに、
うん、うん、おにぎりとおむすびの違いについて、広辞苑にはおにぎり、おむすび、握り飯についてこう書かれている、おにぎりは握り飯、おむすび、おむすびは握り飯のこと、握り飯は握り固めた飯、むすびおにぎり、ちょっと待って
呪文一緒呪文かなんかの、
え、
ねえ
ちょっと待って、全部一緒、
一緒なん、
つまりおにぎり、おむすび、握り飯の3つは同じものを指し、うん、単に呼び方が違うだけ、
あなるほど、
というのが見解である、
うん、
また各々の語源についても諸説あり、うん、明確な違いは見出せない、
うん、
三角、俵、丸、円盤状の形状の違いによる呼び名の、
うん、
呼び名の違いもないと考えてよい、で
だからさっきの話と同じでニュアンスが全然違うよね、なんか、
うん、あ
伝わり方が、う
ん、あでも一応地域的には東日本ではおにぎり、西日本ではおむすびとされることが多い、
うーん、
いやそうなのっていう、
へえ信じられへんな、
で、
ね、
言うおむすびって
小田切子さんが書かれている、
おにぎりって言うくない、
おうちではおにぎりかもな、
小田切子さんが書かれている、
うん、
近代文化研究総書さん、おにぎりに関する研究の資料によると、北海道、関東、四国でおにぎり、おむすび
ん
で、
うん、
ん
両方ってこと、
うん、おにぎり、おむすびが、はあ
うん、
なんかどっちも使われてる、うん、で近畿はおにぎりが優勢、お、うん、中部と中国は
さっきと言ってること
違うやん、ね、違うね、おむすびが優勢で、九州、沖縄でおむすびは稀で、おにぎり、握り飯が多数を占める
、疲れてきたな、
へえ。
同じってこと？
でも千葉は俵型おにぎり、三角形をおむすびと呼ぶんだって、
なんか地域によって分かれてるとこもあるけど、
ないと
思う、一緒なん
だね、
ニュアンスが違う、だからおにぎり屋さんとおむすび屋さんって出してるところあるやん、
う
ん
う
ん、
そうやね、
それは多分お店の人のこだわりはあるよね、おむすびのなんか温かさ、あ
分かる分かる、
おにぎりのプロフェッショナル
どっちが先なんだろうね、
おむすびちゃう、
おむすび
か、おむすびの方がなんか昔話に出てくるおむすびのイメージあるもん、それもだから言葉から伝わる何かなんやろ ね、
語源がはっきりしてないって言ってたから、もうどっちが先かも分から
ない、分からないね、
同志社女子大学の人はおむすびは比較的新しい言葉
だ、
そう、おにぎりの方が昔なの、方が
ちょっとなんて上流階級的な呼び方後から、
おにぎり なんか上流階級の気するよね。
なんかね、ちゃんと
形成された
綺麗、ね、な三角。
わ、うん、か, かるわかる。
裸の大将とかはおむすびのイメージ
だ。おむすびって言うけん、うん、おむすびっていうか、
お弁当箱 に,、うん、に詰めるのは
おにぎり。
どっちの中でおむすびだ。歌の中ではおむすびやね。
おむすびだよね。
おむすび、おむすび、
ちょいと詰めて、うん、おにぎり、おにぎりの人もおる
も。あ、おるかもしれない。
おるんじゃない。ジェリーが言うとったかもしれん。どっちやろ。
どっちなんだろうね。
いや、わかんなくなっ
ていい。おにぎり、おにぎりや
ね、おにぎりやんな。
おにぎり、
おにぎり、
ちょ
っと詰めて。じゃあおにぎりが昔から
あるの。おにぎりっていうのが最初で、それに丁寧語でおをつけて、おにぎり。
ああ。
それに影響を受けたおむすびって
さ。おむすび、どっから来たん。
ねえ、どっか。おむすびコロリンス、どんどん。ん、す
トント
ン。何の歌それ。
おむすびコロリンス、トントン、
うん、何の歌なんそれ。何のゲームそれ。
え、あれよ、昔話であ
るっけ、
うん、おじいちゃんが
あるよね、
あの落として、
あ、昔話の歌、
昔話の、そう、コロコロって
穴落ちちゃってみたいな、
そう、ネズミかなんかが出てきて、なんかお土産をくれる
の。その話は知ってるけど、その主題歌知らんかった。
おむすびコロリンストントンは桃太郎さん、桃太郎さんぐらい有名じゃない。
嘘。
でも私歌えって言われたら無理。
確かにサビしか知
らない。サビなの。いや、もうち
ょっとおまけに
ストントン
しかない。
あー、
だから
あれ、
そうなんや。コルリンストントン、もう一つおまけにストントン。
あ、じゃあもうサビだけ作って、もう TikTok みたいな作り方とか。
15秒とかのストーリーズみたいな。そうそう、
でバズったらフルにしますみたいなことなんか。
バズりまくってんじゃん、それで言ったら。
バズってるよ。
いや、おにぎらずとかもなんかすごい食べ物ね、昔の人からしたら。
ね、
流行ったね。にぎらんし。
流行った
ね。すごい食べ物。
流行ったね。うん。テーマを並べてみて、選びますか、宿題を。
はあ、面白い、うん。はい。
はいはい。この中から、今ある中から
一つ選んで、
うん、宿題、みんなにも考えてもらう宿題、
うん、
どれがいいですか。
答えがありそうなやつが多いね。
正解がない方がいいね、
うん、これとか。
それにする。
我慢と辛抱、
うん、にしますか、うん、
はい。
じゃあ次の境界線境界の時に、我慢と辛抱についてのみんなからの意見をもらいつつ、
うん、
自分たちも話していきましょう。
はい、
はい、
面白そう
ねえ、
うん、ということで、それではお時間が来ましたので、キャッチアップ境界線境界第5回例会を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
引き続き会員の皆様、ご意見、新しい境界線テーマなどなど募集しております。お願いします。
お願いします、はい、
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
エンディングのお時間です。境界線境界やっていきましたが、
うん、はい、
今日メールを読んだ方には境界線境界のステッカーもプレゼントいたします。
はい、
はい、今日は割となんか正解があるテーマが多かったですね。
確かにそうやね、
勉強になった
ね、うん、ね、
また次はちょっと違うテーマで、
はい、
いきましょう、
うん、
皆さんからもメール待ってます。
待ってます、はい。
そして、まあ、ちょっと私たちごとなんですけど、うん、あの投票をずっとやってたじゃないですか、うん、楽曲の人気投票、
うん、
それがもう8月の15日で締め切りになると、うん、結構長いこと
長かった ね、
うん、ね
やってますし、うん、今でも毎日毎日投票してくれてる人もいるので、うん、ちょっとまた締め切りに向けて、
はい、
さらに毎日皆さん1日1票ずつ投票していただけたらなと思います、
はい、
お願いします。
次回の更新は8月2日月曜日です。オーディは21時、スポティファイは22時配信予定です。 メッセージは OD の番組ページから送ってください。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。